Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。まずは冒頭にお詫びと訂正です。先週の金曜日にフランクフルト在住の HH さんからのメールご紹介をさせていただきましたね。HH さん、毎朝息子さんと一緒に通勤通学の車の中で4年間ポッドキャストを聞き続けてくださっていたこと、実は同じ車の中にもう一方同乗されていました。4つ年上のお姉さんも車の中でポッドキャストを聞いてくださっていました。4年前、お姉さんはまだ中学1年生、それも中1の5月、日本の学校では This is a pen、 これしか習っていない状況。そんな状況でいきなりドイツに移転、学校では英語オンリーの生活が始まったんでしょうね。さらに街を歩けばドイツ語が飛び交っている。もうハブとハーベンを文のどこに置けばいいのかわからなくなってしまいますよね。そのお姉さんも今では高校2年生、おそらく余裕で3カ国語を操っているのではないかと思います。まあ何よりもフランクフルトの HH さんからいただいたメールが嬉しかったのは、毎朝車の中で4年間このポッドキャストを日課のように聞き続けてくださっているということ。なんとなく HH さんが運転する車に乗せていただいているような気分になりました。
マットさん、それってもしかしたら車の後ろの席からとやかく言う人、なんて言うんだっけ、そうそうそう、 backseat driver、 後ろの席で運転する人、そういうことじゃないよね。
お、ビリー君、 backseat driver、 よくご存知でしたね。まあ自分は当事者というか何もしていないのに外野からとやかく指示を出す人を言いますね。
backseat driver。
いえいえいえ、もちろん backseat driver じゃありませんよ、私は。ということで冒頭での訂正は、フランクフルトの HH さんの車の中には3名の方が同乗しているという事実。 HH さん、もしもこのポッドキャスト運転中にお聞きでしたら、しっかり前を見て運転に集中してくださいね。
Bitte fahren Sie vorsichtig。
さあ、それでは今日のトピックの方に移っていくことにしましょうね。ナレタさん、今日のトピックは何でしょうか？
New Digital Law in Australia。
へえ、 New Digital Law、 新しいデジタル法？法律なんだね。オーストラリアの？どんな法律なんだろう、気になるな。
そうですね、好奇心が旺盛になったところで冒頭の文章を聞いてみることにしましょうね。
Online criminal activities are growing by the day。
まず冒頭の文章短かったですね。
Online criminal activities、
オンライン上での犯罪活動は
a growing、
増えている
by the day、
日を追うごとに。まあこのままではよくありませんから、
various countries are taking steps to stop this、
様々な国でこの犯罪をストップさせるために take step、 対策を講じている。
various countries are taking steps to stop this in their own ways。
最後の箇所、
in their own ways、
それぞれの方法でということですね。さあ、8月の25日、
On August 25th, the Surveillance Legislation Amendment Bill 2020 was passed by both houses of the Parliament in Australia。
8月の25日に
Surveillance Legislation Amendment Bill
という法案が
was passed、
可決されました。
The Surveillance Legislation Amendment Bill 2020 was passed by both houses of the Parliament in Australia。
オーストラリアの両院で可決されたんですね。まあこちらの法案の中にAmendment という単語が入っていましたね。これは改定するという意味ですから、改定法になりますね。この法案というのはもともとは
This bill changes the Surveillance Devices Act 2004 and the Crimes Act 1914.
This bill、
この法案は
changes、
変更する、
change、 amend、
二つ出てきていましたね。一つは2004年の
The Surveillance Devices Act 2004、
Surveillance Devices、
これは監視装置法と呼ばれる法律。それからもう一つは
And the Crimes Act
1914年の
Crimes Act、
犯罪法、これらを変更するものだそうです。今回の法改定によって
It gives more power to the Australian Federal Police AFP and the Australian Criminal Intelligence Commission ACIC
ということですね。この法改定によって
It gives more power、
力を与える、権限を与える。
え、誰に？僕にじゃないよね。
この二つの組織にですね。 一つは
To the Australian Federal Police, AFP
オーストラリアの連邦警察 AFP そしてもう一つは
And the Australian Criminal Intelligence Commission, ACIC
オーストラリアの Criminal Intelligence Commission, Intelligence が入ってきますから情報オーストラリア犯罪情報委員会 ACIC この二つの組織に今回の法律がより強い権限を与えるようですね。それは何のために?
To fight against online criminal acts.
まさにタイトルにあったように、オンライン上、ネット上の criminal acts、犯罪行為に fight against、対抗する、戦うために、連邦警察と犯罪情報委員会により強い力を与えることになったんです。
そうなんだね。どんな権限を与えることになったんだろうね。
そこ気になりますよね。
The new bill gives the Australian Federal Police and the Australian Criminal Intelligence Commission the following three warrants.
この新しいビルは、法案は、連邦警察と犯罪情報委員会に3つの following three warrants。ワラントを与えるってこと?ワラントってなんだっけ?
まあ、金融業界ではワラント債というのがありますが、ワラント。そのものは許可とか認可、あるいは令状という意味も含まれます。
令状といっても私のことじゃないわよね。
大きく違いますね。逮捕とか捜査の令状です。
どんな許可を今回の法律が与えたのかしらね。
3つあると言っていましたね。
The following three warrants.
そうね。3つのワラントね。
はい。まず1つ目は、
There are data disruption warrant.
Data disruption. Disruption. これは、破壊ですね。データを破壊する権利。
Network activity warrant.
ネットワーク活動ができるという権利。そして、
And account takeover warrant.
アカウントをテイクオーバーしてしまう。そうした権限を彼らは持つようですね。
マートさん、三つのワラントって紹介されたけどさ、それぞれどういうものなのかわからないな。
それを確かめるために、ここで一回目の本文を聞いてみましょうか。皆さん、準備はよろしいですか?今日の記事はこちらになります。
New digital law in Australia. Online criminal activities are growing by the day. Various countries are taking steps to stop this in their own ways. On August 25th, the Surveillance Legislation Amendment Bill 2020 was passed by both houses of the parliament in Australia. This bill changes the Surveillance Devices Act 2004 and the Crimes Act 1914.It gives more power to the Australian Federal Police, AFP, and the Australian Criminal Intelligence Commission, ACIC, to fight against online criminal acts. The new bill gives the Australian Federal Police and the Australian Criminal Intelligence Commission the following three warrants that are data disruption warrant, network activity warrant, and account takeover warrant. Data disruption warrant is about changing or taking away the data of a suspect.Network activity warrant is for collecting information on criminal activities. Account takeover warrant is to take full control of the online account of the suspected person. The bill is very powerful to help stop online crime, but it also has a problem. It can be a problem to protect the privacy of a person. The privacy issue can be more harmful to people who are not into criminal acts.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたがいかがでしたでしょうか。そういえば週末のショータイムクイズ、ショータイムさんのクイズですが、有名な起業家に関するもので、彼らが立ち上げたプロジェクト名、ブランド名、商品名やサービス名、それらを答えなさいという問題でしたね。ショータイムさん、いつも難問ありがとうございます。
でもとってもためになったよ。
そうですね。そしておなじみ日曜日は、
Hi, I'm Ryukeo. How is the rain in your place?
優子先生の動画の講義、これまでの講義の復習を交えながらの分かりやすい講義、ありがとうございます。デジタル技術は良い方向に活用されてこそ生きてきますよね。ただ残念ながらオンライン犯罪も増えているのは事実。オーストラリアではこのほどオンライン犯罪を防止するために新しい法案が通りました。まあ、その中で特に連邦警察や犯罪情報委員会により強い権限を与えるということを前半で見てきましたね。3つの権限がありました。まず1つはデータ disruption warrant。データを破壊することができる権限ですね。
Data disruption warrant is about changing or taking away the data of a suspect.
Suspect. 容疑者のデータを take away. 奪ってしまったり。もしくは changing. 変更したり、まあ、そうしたことができるワラントなようです。続いてネットワークアクティビティでしたね。
Network activity warrant is for collecting information on criminal activities.
こちらは collecting information 情報を集める criminal activities オンライン犯罪行為に関する情報を収集するためのもの。そして最後は
Account takeover warrant is to take full control of the online account of the suspected person.
アカウントをテイクアウェイしてしまう。こちらの権限は文字通り
Take full control of the online account of the suspected person.
Take full control 完全にコントロールする Account of the suspected person 疑われている人、容疑者ですね。容疑者のオンラインアカウントを完全にコントロールするためのワラントだそうです。
オーストラリアも随分思い切った法案を通したものね。これでオンラインの犯罪はかなり抑制できると思うわ。
確かにそうですね。
The bill is very powerful to help stop online crime.
まさに今キャサリンさんがおっしゃられた内容ですね。この法案はオンライン犯罪を阻止するために非常にパワフルなものになります。ただしかし
The bill is very powerful to help stop online crime, but it also has a problem.
あら、問題があるの？
そうですね。
どのような問題があるのかしら？
It can be a problem to protect the privacy of a person.
個人のプライバシーを保護することが問題になるかもしれない。It can be.
それってどういうことかしら？
The privacy issue can be more harmful to people who are not into criminal acts.
つまりこれ、The privacy issue. プライバシーの問題はcan be more harmful より harmful 害になる害を及ぼす誰に対して to people who are not into criminal acts 犯罪行為を行わない人たちにとってつまり犯罪とは無関係な人たちにとっては今回のこの法案プライバシーの侵害につながってしまうつながりかねないということなんですね。
ということはこの法案はいわゆる諸刃の剣ということになるわね。
It is a double-edged sword.
そういうことになりますね。ただ今後各国ともに同様の対策を講じるところが増えてくるかもしれないですね。増え続けるオンライン犯罪、この犯罪とどう向き合うのか、今日はオーストラリアの例を見てきました。記事の意味もほぼ取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
New digital law in Australia. Online criminal activities are growing by the dayVarious countries are taking steps to stop this in their own ways. On August 25th, the Surveillance Legislation Amendment Bill 2020 was passed by both houses of the Parliament in Australia. This bill changes the Surveillance Devices Act 2004 and the Crimes Act 1914. It gives more power to the Australian Federal Police, AFP, and the Australian Criminal Intelligence Commission, ACIC, to fight against online criminal acts,The new bill gives the Australian Federal Police and the Australian Criminal Intelligence Commission the following three warrants that are data disruption warrant, network activity warrant, and account takeover warrant. Data disruption warrant is about changing or taking away the data of a suspect. Network activity warrant is for collecting information on criminal activities. Account takeover warrant is to take full control of the online account of the suspected person. The bill is very powerful to help stop online crime, but it also has a problem. It can be a problem to protect the privacy of a person. The privacy issue can be more harmful to people who are not into criminal acts.
皆さんの中には本日の日本経済新聞朝刊に掲載された長瀬産業株式会社の広告が目に留まったという方いらっしゃるのではないでしょうか。その広告にはブラインドランナーの和田信也さんの写真が大きく掲載されています。広告には常識を疑えというタイトルがついていました。目が見えなくなった時また走れるなんて思いもしなかった、見えないのにすごい、44歳なのに信じられないと人は言う。でも常識なんて最初から気にしない、目指す場所があるから挑戦し続ける、44歳で目が見えないから、そうしたことは誰かがすでに決めてしまった常識、そんな常識関係ない。和田信也さんはむしろ自分が新しい常識を塗り替えているんだ、真っ白なキャンバスの上に、自分はまだ10歳だから、いや私はもう80を超えているし、それは一体誰が決めたんでしょうか。和田さん曰く、常識なんか 最初から気にしていない。自分が始めたいと思ったこと、進みたいと思った道、ブラインドランナーの和田信也さんの後を一緒に走ってみませんか。それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。